登校、徒歩。風急に天高くして炎症を悲し。なぎさ清く。砂白くして鳥飛び巡る。無辺の落木少々として下り。夫人の兆候をこんこんとして来たる。万里飛集。常に核となり。百年多病。一人、大に昇る。観難、甚だ恨む。搬送の便。老頭、新たにとどむ。濁手の灰。
767年、徒歩57歳の時の作品です。晩年の激しい深い孤独。この時はもう利薄も世を去り、昔を語らう友達もいなかった。9月9日の朝陽の節句のことが語られています。この日には高台に登って菊酒を飲んだり、邪気払いをして、ワイワイと祝う日です。お祭りの日です。そういうみんなでワイワイ言っている中に、自分は一人だ。親類も友達もいない。より一層孤独が強調されるということなんです。四連すべてが対句をなした。完璧な七言律詩です。だから大変リズムがいい。音で聞いてもわかるし。目で文字を見ても、ピャーッと構成がしっかりした。完璧に作り込まれた。そういう詩です。
風急に天高くして炎症を悲し。
風がビューッと吹いてくる。天は高く。そして炎症、猿の声が。キキーキキーと悲しげに響くんです。猿の声が。
なぎさ清く、砂白くして鳥飛び巡る。なぎさは清らかで、砂は真っ白。
鳥がこう旋回して回っている。
無辺の落木少々として下り。無辺のというのは際限なく。
落木というのは落ち葉。少々とというのは寂しげに。落ち葉が寂しげにいつまでもいつまでも降り、止まない。夫人の兆候をこんこんとして来たる。
一方、尽きることのない兆候の流れは、こんこんといつまでも流れ来ている。
万里飛集。
常に核となり。
万里というのは、まあ、実際の数というよりも、どこへ行ってもというぐらいの意味でしょう。
常に核となり、つまり私は旅人だ。異邦人だと、どこへ行っても受け入れられない、よそ者ですと。
百年多病、一人、大に昇る。百年というのも、実際百年の数というよりも、生まれてこの方、いつもいつも、私は病気がちだった。健康を楽しめなかった。
そして今日、この追いさらばえた、そして孤独な身で、この朝陽の節句に、みんながワイワイ言ってる時に、私はたった一人、高台に登るんだ。
観難、甚だ恨む、搬送の便。
観難というのは、観難神父という時の観難。苦労ばっかりだったと。
甚だ恨む。そして恨みしいことに、搬送の瓶。
瓶の毛が、もうすっかり真っ白になってしまった。
日苦労が絶えない、苦労ばっかりだったために。
老頭を新たにとどむ、濁手の灰。
老頭というのは、追いさらばえて、落ちぶれ果てた、今の身の上のこと。
新たにとどむ濁手の灰。濁手の灰というのは、お酒のことですね。濁り酒。 それを新たに留む。いろんなことをもうできなくなってしまったけど、新たにここに来て、医者から酒まで禁止されてしまった。もう最後の楽しみだったのに、それまで奪われてしまった。ああ、もう俺は何を楽しみに生きたらいいんだという、晩年の気持ちを歌った、徒歩の投稿。
風急に天高くして炎症を悲し。なぎさ清く、砂白くして鳥飛び巡る。無辺の落木少々として下り、婦人の兆候をこんこんとして来たる。万里飛衆、常に核となり、百年多病、一人、大に昇る。観難、甚だ恨む、半僧の瓶。老頭、新たにとどむ、濁酒の灰。
風は激しく吹き、天は抜けるように高く、猿の声が悲しげに響く。なぎさは清らかで、砂は白く、鳥が飛び回っている。落ち葉は際限もなく悲しげに散り落ち、尽きることのない兆候の流れは、こんこんと迫ってくる。故郷を去って万里、毎年、秋を悲しい旅人の身で迎える。体は長年病を患っている。そんな身で一人、大に登るのだ。長年の苦労で、恨めしいことに瓶の毛はすっかり白くなってしまった。落ちぶれ果てたこの身に追い打ちをかけるように、好きだった酒さえ禁じられてしまった。